神戸獅子峡開放第142号令和6年10月15日発行一般社団法人神戸市視覚障害者福祉協会ご挨拶会長浜田昭信皆様夏バテなど出ていませんか酷暑の中にもかかわらず第1回会員研修会、防災について考えように多数のご参加をいただき、誠にありがとうございました。そして、利用者の声を聞く会にもご参加いただき、貴重なご意見をありがとうございました。今年から実施しようと考えていたこともご意見に入っておりました。利用者もヘルパーも気持ちよく活動できるよう努力してまいります。少しずつですが、動きやすい季節へ向かっている気配です。これから秋になりますと、ジョギング&ウォーキング、芸能大会などのイベントが控えています。王子競技場は来年から工事のため使えなくなります。今の競技場で最後のジョギング&ウォーキングになります。皆様、どうか多数のご参加をいただくようお願いいたします。芸能大会も今までのものに復活して行う予定です。こちらもご参加お願いいたします。令和6年度神戸市社会福祉大会9月3日火曜日神戸文化ホールにおいて開かれました。本会垂水支部理事小林清さんが神戸市長表彰を受賞。また、本会灘区支部長、福田正勝さんが、神戸市社会福祉協議会理事長感謝状を受賞されました。皆さんと共に喜び、一層のご活躍を願っています。おめでとうございます。日支連弱視部会委員総会令和6年9月3日火曜日、18時30分から20時、オンライン、カッコ、ズーム、閉じ。令和5年12月に、日本ロービジョン学会、日本眼科学会、日本眼科医会、日本視能訓練士協会が、全国の自治体に対して、日常生活用具、拡大読書器の給付基準額見直しに関する要望を行ったことから、令和6年3月に日支連から全国の加盟団体に対して要望書を提出するよう求めた。神戸市ではすでに数年前より19万8000円から22万6000円に基準額が上がっています。第65回政令指定都市身体障害者福祉団体連絡協議会9月5日木曜日から6日金曜日、ホテルモントレー大阪において、会長浜田昭信。私は6日が獅子峡の理事会だったため、5日の全体会議と分科会のみ出席しました。視覚部分科会では毎年出ているような内容がほとんどでした。今までと違うことといえば、マイナ保険証の扱いについてでした。視覚障害者にとっては厄介なものです。最近は薬局が積極的に導入しています。薬局の方に、もうちょっと前とか、後ろ、右、左とか言われながら顔認証をした後、OK ボタンは薬局の人に押してもらう。なんともやりきれないものです。その他、福祉タクシーチケットの格差についても出てました。静岡県静岡市では550円券が年間24枚、島田市では1000円券が年間100枚給付されます。兵庫県では神戸市と西宮市が500円券72枚、あとの市はほとんど500円券が48枚か52枚。 宝塚、伊丹等、基本料金の700円券が48枚。各政令指定都市の情報交換がありました。神戸市からは、拡大読書器の対応年数内でも、音声読み上げ読書器を申請できるよう要望を出しました。今年はスポーツ交流会はなく、夜の懇親会では吉本の芸人を読んでいました。防災についての再確認。この夏、日本列島を襲った台風10号は各地に大きな被害をもたらしました。被災された方々には心よりお見舞い申し上げます。また、宮崎県の日向灘地震の時は、初めて南海トラフ地震臨時情報として7日間の巨大地震注意が発表されましたが、何事もなくて本当に良かったですね。しかし、この地震によって今後30年の間に発生すると言われている南海トラフ巨大地震のリスクが今までよりさらに高まったと言われています。そこで、これまで取り組んできた防災について、次のことなどを今のうちにもう一度確認しておきましょう。1、家具などを倒れないようにするための固定について。2、飲み水、食料品、常備薬や防災グッズなどの備蓄について。3、屋外に避難するとき持ち出すものについて。4、避難場所と避難経路について。5、安否確認の手段、方法について。この他にも気づいたことがあれば確認しておきましょう。ところで、突然災害に襲われたとき、最も大事なことは、とにかく焦らず、慌てず、落ち着いてテキパキと避難行動をすることです。そのためには、普段から防災に関する新しい情報や正しい知識を学び、地域の避難訓練にも積極的に参加したり、また実際に災害が起こったとき、自分の住んでいる地域、周辺の被害状況がどのようになるかいろいろ想像し、それに応じた避難方法を決めておきましょう。備えあれば憂いなしですよ。本部事業の報告。期間。令和6年7月1日から9月末まで。第49回展示協議会。7月12日金曜日。参加者14人。括弧、会員11人。展示教室3人。閉じ。総合福祉センター1、2件において。優勝、会員の部。岡崎明美、垂水区。展示教室の部、岡本恵美子。第1回会員研修会。8月2日金曜日。参加者27人。総合福祉センター会議室 AB において。講師、株式会社工房社。工房は神様の神と防災の防。兵庫県防災市理事、久保勲様。テーマ、防災についてみんなで考えよう。阪神・淡路大震災から2025年1月で丸30年を迎えます。震災をきっかけに被災者からの声を聞き、たくさんの防災用具が開発され発売されました。今回は防災士の久保先生にどうすれば身を守ることができるのか、またどのような防災用品を所持しておくと良いのかなど、きめ細かくお話ししていただき、その後実際に簡易テントの中に入ってみたり、防災食の試食などを体験しました。テントの中は思っていたより広く感じました。防災食のご飯も美味しかったです。災害は喉元過ぎた時にやってくるということで、今年は全国で災害がたくさん起きているので、改めて防災意識を高めておく良い企画でした。 利用者の声を聞く会。8月23日金曜日、参加者19人。中山記念会館大会議室において。用具購買所研修会。9月20日金曜日、参加者14人。総合福祉センター第一会議室において。講師、社会福祉法人、神戸市社会福祉協議会、神戸市立展示図書館、東秀樹様。センスプレイヤーを触ってみて、コンパクトで多彩な機能がついていて感動しました。しかし、使いこなせるにはかなり勉強しないといけないと感じました。それでも、スマホなどをセンスプレイヤーのテンキーを使用して動かせるというのは画期的なことだと思います。各部の報告。老人部、部長、今泉勝治。8月23日金曜日、福祉大会、元気アップ、閉じ。野鳥の話とアマチュア落語、帯の会による五人話の会の落語三席、閉じ。参加者、会員15人、ガイドヘルパーさん数名。中山記念会館大会議室において。野鳥の話では、毎年5月に野鳥観察会でお世話になっている松岡さんから鳥の声を聞かせていただきました。落語は私には知らないものもありましたが、相撲場風景は聞き覚えがありました。3人ともアマチュアとは思えないぐらい上手だった。9月26日木曜日、日帰り研修、サントリー山崎蒸留所見学とマイカップヌードル作り体験。参加者40人、うち会員21人、閉じ。青年部、部長佐々木文隆。7月12日金曜日、第4回ヨガ教室。参加者11人、総合福祉センター体育室において。7月19日金曜日、第1回 IT 研修会、iPhone 教室、閉じ。参加者7人、講師足利先生、他5人。総合福祉センター会議室 C において。日頃 iPhone を使用していてわからないことなどをマンツーマン形式で指導を受けた。9月15日日曜日から16日月曜日祝日。第70回全国視覚障害青年研修大会。参加者4人、付き添い3人、大阪市において。9月20日金曜日、第5回ヨガ教室。参加者13人、総合福祉センター体育室において。女性部、部長織野八千代。9月4日水曜日から5日木曜日、第70回全国視覚障害女性研修大会。中国四国ブロック香川大会、閉じ。香川県民ホール、レクザムホール、JR ホテルクレメント高松で開催されました。全国代表者会議の中で、宮崎県の加盟により、59団体全部の加盟となった報告がありました。各ブロックからの提出議題、要望、閉じ、は、生活をする中での変化する要望が目立ちました。セルフレジにおいて有人レジを置いてほしい。タッチパネルを使いやすくしてほしい。銀行の窓口がなくなる中で ATM の音声の改善。スマートフォンでなければ使えなくなる状況の中から来る問題。などが出されました。午後の研修会丸1では、6ブロックの代表が、 私の日常生活の一工夫というテーマについて生き方などが発表されました。意見交換では、人との関わりの中で自分から声を出していかないと周りの理解が深まらないという声もいろいろありました。研修会2では講演がありました。若い時期に障害者、車椅子、の生活となり、生きてきたことをたどりながら、夢に向かっていく姿を話されました。また、この方は、就労支援と居宅介護を開設されているそうです。こうして研修会は終了しました。スポーツ部、部長、岡崎明美。7月21日、日曜日。第1回、金風呂スポーツ部委員会、研修会。研修会では、社交ダンスの体験をした。参加者2人。奈良県において。9月27日、金曜日。STT 練習会。参加者4人。総合福祉センター、体育室において。文化部、部長、小林清。8月30日、金曜日。女性4人の音楽グループの授業は、台風10号接近のため延期になりました。アハキ部、部長、高安康明。7月25日、木曜日。神戸市、福祉、鍼灸マッサージ師協議会。総会。出席者、司司教2人。総合福祉センター、会議室 C において。7月26日、金曜日。兵庫、視覚障害者の生活と権利を守る会。出席者、司司教2人。テーマ、医療治療について。講師、梅木茂樹様。総合福祉センター、会議室 A において。各区の報告。灘区。9月13日金曜日。灘市教文化部カラオケ交流会。参加者11人。かっこ、うち会員7人。とじ。ジャンボカラオケにおいて。兵庫区。7月31日水曜日。被爆ピアノと届ける平和のチャリティーコンサート。重なる祈り、つながる声。参加者7人。神戸文化中ホールにおいて。9月27日金曜日。落語、名人寄せ。参加者10人。松方ホールにおいて。長田区。9月13日金曜日。敬老マッサージ奉仕。施術者4人。利用者16人。細田地域福祉センターにおいて。垂水区、8月26日月曜日。基礎から学ぶ料理教室。参加者8人。垂水区文化センター料理教室において。今回のチャレンジレシピ。夏野菜ゴロゴロチキンカレー。9月13日金曜日。敬老治療奉仕。参加術者10人。受領者17人。本多門地域福祉センターにおいて。例年から比べ、受領者は少なかった。他団体の事業報告。7月13日土曜日。市神殿ふれあいボーリング大会。市司教参加者4人。神戸六甲ボールにおいて。7月26日金曜日。第10回兵庫県視覚障害者囲碁大会。第72回兵庫県視覚障害者将棋大会。第42回兵庫県視覚障害者オセロ大会。獅子協参加者7人。オセロ大会全盲の部で長田区石田大輝さんが優勝されました。兵庫県視覚障害者福祉協会において。 今後の予定。気象警報が発令された場合は、事業の中止、もしくは延期にします。10月の予定は、すでに終了しているものも含め記載しています。期間、令和6年10月1日から、令和7年1月末まで。10月25日金曜日、第27回ジョギング&ウォーキング大会。受付9時30分、王子スタジアムにおいて。11月1日金曜日、第61回芸能大会。受付13時、中山記念会館1階大会議室において。11月15日金曜日、日試練金風呂第2回委員会、兵庫県において。11月22日金曜日、第16回 UD 映画祭、体操しようよ、神戸市医師会館4階大ホールにおいて。開演13時30分、受付13時。草刈正雄主演のハートフルコメディ、ラジオ体操のマドンナ親衛隊やご近所さんとの関わりを通じ、これまで知らなかった世界を知っていく。副音声は、ダン小太郎さんによる生の音声ガイドです。鑑賞をご希望の方は、お電話でお申し込みください。申し込み先、078-371-6245、先着順。11月28日木曜日、上半期監査会、午前、総合福祉センター2軒において。12月6日金曜日、第4回理事会、午前、総合福祉センター2軒において。令和7年1月17日金曜日、予算委員会、各部日程調整会議、午後、総合福祉センター会議室 A において。各部事業、青年部、部長、佐々木文隆、10月11日金曜日、第6回ヨガ教室、10時、総合福祉センター、体育室において。10月18日金曜日、野外研修、カッコ、バーベキュー、閉じ、幸せの村、青空キャンプ場において。11月8日金曜日、第7回、ヨガ教室、10時、総合福祉センター、体育室において。11月22日金曜日、第2回 IT 研修会、カッコ、iPhone 教室、閉じ、10時、総合福祉センター、1、2件において。11月29日、金曜日、マス釣り教室、有馬マス池公園において。12月13日、金曜日、第8回ヨガ教室、10時、総合福祉センター体育室において。12月14日土曜日から15日日曜日。第41回近畿ブロック青年交流研修会及び第2回日試練近畿ブロック協議会青年部委員会。滋賀県において。女性部部長織野八千代。12月19日木曜日、女性合唱団、開演14時から、兵庫港川ホールにおいて、女性部以外の方もご参加ください。詳しくは女性部長、もしくは各区女性部長にお尋ねください。スポーツ部、部長、岡崎明美、10月11日金曜日、STT 練習会、午後、総合福祉センター体育室において。11月8日金曜日、 STT 練習会、午後、総合福祉センター、体育室において。11月10日、日曜日、第25回、兵庫県グランドソフトボール選手権大会。魚住北公園、多目的広場において。12月8日、日曜日、第61回、近畿視覚障害者卓球大会、京都府において、令和7年1月31日、金曜日、新スポーツ体験、午後、総合福祉センター、体育室において、文化部、部長小林清、12月7日土曜日から8日日曜日、日試練、音楽部競技会の演奏会、岐阜県において、12月20日金曜日、女性グループによる音楽会、ベルクラシスターズ。シスターズは SISTERS。括弧、ベルクラシスターズ、閉じ。受付13時30分、開演14時。中山記念会館1階大会議室において、楽しい音楽を聴いてみんなで歌って寒さを吹き飛ばしましょう。たくさんの皆様のご参加をお待ちいたしております。アハキ部、部長、高江康明、11月15日金曜日、配信回収。各区事業、灘区、12月5日木曜日、歳末助け合い事業、かまぼこ作り体験、てっちゃん工房において、令和7年1月10日金曜日、会員新年懇親会、12時から、会場未定。兵庫区、歳末共同募金事業、内容未定。北区、令和7年1月10日金曜日、新年会、幸せの村において。長田区、11月14日木曜日、つゆのまる子。まる子は団体の団と姫。落語と法話、14時から、双葉学舎において。11月29日金曜日、永田老人部、食事会、12時から、新開地、代理機において、令和7年1月10日金曜日、永田支部新年会、垂水区、基礎から学ぶ料理教室、日にちは未定、11月21日木曜日、支部日帰り研修、箕面温泉スパーガーデン、かっこ、ランチバイキング食事体験、閉じ。大阪ライトハウス見学予定。大空号を利用します。西区、11月8日金曜日、ふれあい交流会、ラ・コリーナ大見八幡において、令和7年1月10日金曜日、新年懇親会、他団体の事業、12月7日土曜日、第44回近畿ブロック福祉大会、第26回近畿ブロック身体障害者相談員研修会、総合福祉センター第5会議室において、令和7年1月26日日曜日、市新連福祉大会、ピフレホールにおいて。お知らせ。神戸市選挙管理委員会より、神戸市では次の選挙より選挙の投票用紙、記名補助具と投票支援カードが設置されます。投票支援カードは投票用紙に代筆してほしい。 投票所の中を誘導してほしい。点字で投票したい。候補者名などを代読してほしい。耳が聞こえないので筆談してほしい。など、入り口で受けたい支援をカードにチェックを入れて渡します。投票用紙記名補助具は、サインガイドのような黒いプラスチックの板を2枚重ねたものに投票用紙を差し込みます。記名枠に窓が開いているので枠内に書くことができます。弱視の方は書きやすくなります。横断歩道の規格。現在横断歩道は白線の幅45センチ、アスファルトの部分45センチの等間隔です。7月に変更があり、白線45センチ、アスファルト90センチの間隔で白線の部分が少なくなります。経費の削減のためですが、視覚障害者が見にくくなるという意見が出たことから、音響付き信号やエスコートゾーンのある横断歩道から工事を進めるそうです。視覚障害者の大事な記念日。次の日付は視覚障害者にとって忘れてはいけない大事な記念日ですよ。さて、何の記念日でしょうか。1、3月18日。2、10月15日。3、11月1日。4、12月3日。答えはお知らせの最後に載せています。ところで、拡大読書機や音声読書機などの普及が進むにつれ、点字を使う人がだんだん少なくなっているようです。しかし、点字の持つ情報保障の重要性は何ら変わることはありませんよ。そこで、点字を視覚障害者の重要な表現方法の文字として、広く社会に認知してもらうためにも、点字法や点字促進法などの法律実現が必要かもしれませんね。現在、我が国の選挙は、点字で投票することが認められているように、日常のあらゆる手続きの署名なども、点字が認められるようになったらありがたいけどね。ひょっとしたら、将来そのような時代がやってくるかもしれませんよ。そのためにも、点字が苦手だと諦めている方、今のうちに勉強しておきましょう。日本ライトハウス展全国ロービジョンフェア2024。入場無料、申し込み不要。日時12月6日金曜日11時から16時。括弧初日は11時から閉じ。12月7日土曜日10時から16時。会場大阪天満橋OMM ビル2階 C ホール。大阪メトロ谷町線天満橋駅北改札口または京阪本線天満橋駅東改札口から徒歩3分。輝け獅子峡の歌。1番。北にそびえる六甲の山。緑あふれる風の中、震災も越え、固く見合って、みんなで開こう未来の扉。輝け、輝け、我らが神戸、神戸獅子峡。2番、南に広がる瀬戸内の、よする波間に夢が飛ぶ。明石大橋、虹の架け橋、みんなで渡ろう、手を取り合って。輝け、輝け、我らが神戸、神戸獅子峡。3番、弾む足音、こぼれる笑顔、胸に膨らむ希望の光。助け合おうよ、励まし合おうよ、みんなで歌おう、強い絆で。輝け、輝け、我らが神戸、神戸獅子峡。輝け、輝け、我らが神戸、神戸獅子峡。 輝き獅子教の CD を差し上げます。ご希望の方は事務所まで。獅子教事務所は12月28日土曜日から令和7年1月5日日曜日まで冬季休暇となります。視覚障害者の大事な記念日の回答。1、3月18日、点字ブロックの日。2、10月15日、国際白い杖の日。3、11月1日、点字の日。4、12月3日、視覚障害者ガイドヘルパーの日。会員の移動。入会者、井上幸子、垂水区。ことわざ玉手箱、12。読書百篇、い、おのずから通ず。いは意味のい。はじめは難しくてわからない書物も、辛抱して何度も繰り返して読んでいると、おのずと理解できるようになる。ところで、秋の楽しみ方にもいろいろあるけど、読書の秋もまたええもんやで。でも、わたいは食欲の秋でっせ。なんぼ本を読んでもお腹いっぱいにはなりまへんがな。何言うとんや。いろんな本を読むということは、知識と教養が身について心が豊かになり、どんな難しい本でも、このことわざのように何遍も繰り返し読んでいると、だんだん内容が分かってきて、読書がますます楽しくなるということやがな。なるほど。そういえば、こないだ展示の本を触って読んでみたけど、ちんぷんかんぷん。まるでニキビを触っているようで、何にも分からへんので、何回も繰り返し触っていたら、だんだん分かってきましたで。わたいは、展示を知らんから読まれへんということがね。そんなことではあかんがな。それやったら、まず点字教室に行って、読み書きを覚えてからでないと、百遍どころか一遍も読まれへんがな。編集後期、広報部長、福田正勝。皆さん、こんにちは。秋風がひんやりとして気持ちいいな。散歩でもしてくるか。ちょっと待ちいな。着てる服ボロボロで汚れてるがな。田んぼのかかしと間違えられるで。ちゃんと洗濯してるんかい？ええ、2回やってますせ。日に2回もするの？いいや、春と秋やがな。なんやまるで彼岸みたいやな。さて、獅子教では後期も楽しいイベントをいろいろ用意しています。どんどん参加していい思い出を作ってくださいね。これから徐々に寒くなっていきます。コロナやインフルエンザには気をつけてよ。ところで、今年は甲子園球場が誕生してから100年というおめでたい記念の年です。これまで多くの高校球児やプロ野球選手たちの熱い戦いによる感動のドラマがぎっしり詰まっている歴史ある甲子園球場。今シーズンもあとわずかやけど、最後にシリーズ日本一を決めて、笑顔で万歳するのは黄色いチームやで。何？黄色いチームはどこや？阪神やがな。ああ、それは阪神阪技やな。これからも広報部へのご支援、ご協力をよろしくお願いします。奥付け。神戸獅子教開放第142号発行日令和6年10月15日発行者一般社団法人神戸市視覚障害者福祉協会会長浜田明信編集者広報部長福田正勝発行所郵便番号 650-0016神戸市中央区、立花通り3丁目、 4-1 私立総合福祉センター内電話 078-371-6245 078-579-7151 事業所ホームページ https://kobe-sisikyo.eek.jp 最後に盲人のための国際シンボルマークがついています。奥付け終わり。以上で神戸獅子峡開放第142号を終わります。音声役はグループ東大の曽根幸子でした。